さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに奈良よりひまわりさん、ありがとうございます。ずっとずっと仕事でした。暑さのせいで疲れて帰宅すると帰省で来ていた孫がおばあちゃん抱っこ抱っこって言うんですが、なかなかとでも笑顔でになりましたとのことです。ああそうですよね、お孫さんもそうです、ご家族もそうです。またペットをね飼ってる方もこの笑顔があるから頑張れるのよっていう方がねもうたくさんおられますよね。疲れた、でもこのことがあるから楽しみだから私は生きてるんだというね、この本当にこう変化の中で私たちは生きてるんですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ジュリーさん、ありがとうございます。妙慶さん、はじめまして。私は2年半前に主人を亡くしました。未だに悲しくって寂しいです。毎日写真に手を合わせ話しかけても寂しさは紛れません。同じように主人を亡くした友達や娘にもこの寂しさを話し合うことはなく一人です。病院のベッドで動かない体で天井を見つめ死ぬのを予感してた夫の辛さを考えると胸が張り裂けそうですとのことです。本当そうですよね。病気になった方に何も変わってあげられない、本当にこう無念な思いの中でただ見守ることしかできなかったんですね、ジュリーさん。そして誰かに話したところでこの悲しみを本当に納得のいく形で何かこう言葉をいただけることっていうのも正直言ってないです。納得のいく言葉なんかないです。そこでどうかどうかお写真に向かって毎日合唱なさってるお写真が残っててよかったです。鶴屋さんのお姿を見て合唱なさってるんですね。そしてもう一つ、お葬儀をなさったと思うんですが中心の仏様、あの宗派があると思うのでね、あの私は真宗ですから南無阿弥陀仏と言いたいんですが、きっと、宗派があると思います。ジュリーさんの宗派の中心の仏様に合掌して、次にお写真に合掌してください。なぜなら鶴屋さんは仏様になられてるということです。仏様になられて必ずお浄土に帰られて、あなたと共に合唱するその御手の中に生きてることを忘れないでくださいね。さあ続いての方です。マリさん、ありがとうございます。南区よりありがとうございます。妙慶さん、自転車でこけてしまいましたとのことです。パンダ目になって辛いです。だけどもずっとね、お手紙を読んでいると大丈夫ですかと声をかけてくださった方もいたり元気づけられたりもしたんですね。本当これだけ暑かったら朦朧としますのでね、くれぐれも気をつけられてください。とにかく回復を念じております。続いての方です。東京都よりカレンさん、ありがとうございます。いつも素晴らしい絵あがきをありがとうございます。私はこの年になっても邪心やこだわりがなくならずに直すことができないのかしらと考えております。数年前番組の妙慶さんのポッドキャストを聞かせてもらったら、あるリスナーさんの素直なお話に突然涙がこぼれてしまいましたとのことです。皆さんのおかげです。ああリスナーさんに対して本当に家族のようにつながっておられるこのカレンさんのおはがきに私もジーンときました。本当そうですよね。こうして皆さんがお手紙を出してくださる、もちろん手紙を出されなくてこのラジオのそばでうんうんとうなずいていらっしゃる方、そういう人たちとみんなとつながってるんですよね。一人じゃないんだなっていうことを私も感じております。カレンさん、これからも生きていきましょう。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。きよこさん、ありがとうございます。毎週土曜日は欠かさず聞いております。妙慶さんの優しい声から始まり説得力のある話し方、心が笑顔になります。 リスナーの心の拠り所だと感じております。これからもずっと続けてくださいねとのことです。ありがとうございます。さあ続いての方です。いくよさん、ファックスをいただきました。妙計さん、プレゼント応募いたしますとのことです。当たるといいですね。さあ続いての方です。千代子さん、東大阪市よりいただきました。私はサボテンを育てているのですが、今年は成長が少し早いような気がいたします。暑さのせいでしょうか。そうですか。私も家族がサボテン育ててるので帰って聞いてみますね。遅いんではなくて早いんですね。そうかもしれないですね。暑さのせいでしょうかね。不思議ですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。いつも聞いてますさん、メールをいただきました。妙計さん、なんと小豆バーが当選いたしました。もうびっくりしました。夫も井村屋の小豆バーが大好きで頻繁に買っていたんですが、主人が亡くなってからは一度も食べていませんでした。早速お仏壇にお供えしていただきましたとのことです。あー、小豆バーが届いて連れ屋さんのことを思い出されて、一緒にお念仏の前で一緒に食べたんですね。私もその時の姿見たかった光景が伺えます。いつも聞いてますさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。メールをいただきましたキティさん、ありがとうございます。毎週土曜日の8時は欠かさず聞いています。妙計さんの優しい声に癒されております。父が亡くなり3回忌を迎えます。時々夢に出てくれ嬉しくなります。亡くなってもつながっているんですねとのことです。そうですか、夢の中で登場してくれるんですね。出会いましたね。三回忌を迎える中でどうかどうか改めて合唱なさってください。続いての方です。ラッキーベルさん、ありがとうございます。いろいろ辛いことがありますが、受け取り方が大切だと言い聞かせて感謝の心に切り替えるようにしています。穏やかなお言葉に励まされておりますとのことです。ラッキーベルさん、そう言っていただき本当に嬉しいです。さあ続いての方です。ご近所さん、ありがとうございます。妹の夫が癌になり、あずきバーをの手紙を読んでくださりありがとうございました。本堂で合唱してくださった妙計さんの気持ちにも感謝申し上げます。妹にも伝えさせていただいたら大変喜んでおりましたとのことです。私はこうしてメールをいただいたり、日帰り法話を更新してますので、そこからいろんな方からメールをいただきます。その中で大切な方が亡くなったと聞いた時にはお名前を書いてね、そしてお寺の本堂でお名前を読みながら、そして最後はお経さんをいただきながら合唱させていただいております。なぜなら私もいろんな方に生かされてるからだと思ってます。自分一人で生きることはできません。また不思議なご縁を感じます。こうしてラジオをできるのも、こうして私自身が今京都に住んでいるのも、なんでなんだろう、なんで今まで会ったこともない人もいるんですけれども、こうしてつながれてるんだろう、もう不思議で不思議でなりません。しかし気がついたら皆に支えられてるんだな、皆さん縁で結ばれてるんだなと思ってます。それを思うと常に合唱させていただいております。ご近所さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。青紫のヒヤシンスさん、ありがとうございます。我が家の冷蔵庫は井村さんの小豆バーで満員でございます。ミルクキンときも大好きです。甘すぎないのがいいですよね。来月、夫の散骨をいたしますとのことです。夫は小豆バーが大好きだったが、巻きたいんですが、やはり仏前にお供えしてそのお下がりをいただこうと思っております。そうです、そうです。もったいないのでね、やはり供養っていうのは人に灯って書くでしょ。その人に無理やりあげることではなくて、あなたと共にいただきますというのが本当の供養なんですね。ですから、どうかどうか、必ず お参りはなさいましたかね。散骨だけでは寂しいので必ずお寺さんとともにお参りをお願いいたしますね。さあ続いての方です。おいたパンサーオンサーさん、ありがとうございます。マンションのフロアに常識のない人がタバコを吸って捨てたりしていますとのことです。ああそうですか。まず火事が怖いのでね、管理人さん、そして不動産屋さんの方にも相談してくださいよ。一人では決して解決せずに相手に分かっていただけるようにね、伝えられたらいいですね。さあ続いての方です。野口さん、ありがとうございます。妙慶さん、放送の中で宿題の話をなさっていましたね。私が生まれた徳島市の小学校は当時なんと1600人いました。はあ、すごいですね。そして校長先生は宿題を出しませんでした。それは遊びなさい、そして家庭学習というのを教えてくれたように思いますとのことです。あ、なるほどね。もう夏休みだから遊んで、そしてそれも学びにしなさい、そして勉強もしなさいということを教えてくれたんですね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。